5.株って紙くずになってしまうこともあるの？会社が潰れない限り株は紙くずにはならない。よくある話だが、株式投資で大損してすってんてんになってしまった。だから株式投資は一か八かの博打だと決めつけてしまう。誤解も甚だしい。普通株式投資をして資金がゼロになるのは投資先の会社が倒産した時だけだ。その時は株券も宝くじや競馬の外れ券と同じで紙くずとなる。株価が暴落したりして大きな投資損失が出たとしても、会社が存在する限り投下資金がゼロになることはない。株式投資で財産がすってんてんとなるのは、信用取引やオプション取引などに失敗して投資額の何倍もの損を被った時だ。この場合は契約だから仕方ない。追加保証金の不足額は田畑を売り払ってでも弁済しなければならない。しかし普通の株式投資をする限り、そういった心配は無用。損をすると言っても株価が値下がりした分だけだ。
6. 株って経済誌を読んだり、株価を追いかけたり、いろいろ勉強しなければできないもの？ひらめきだけでも OK だよ。日本人は皆真面目だから株式投資をやたらと難しく考えがちである。きちんと経済を勉強して相場の流れにうまく乗っていかないと株式投資できないと思い込んでしまう。こういった真面目な人たちが多いと、株の専門家と言われる人たちは株式講演会が大繁盛してご機嫌である。もちろん経済誌や株式関係情報誌も売れる。あれ？もしかしたら株の専門家とか情報誌で商売している人たちが、株は難しいよ、しっかり勉強しなさいと言っているのかも。案外それって当たっているかも。じゃあちょっと舞台裏を覗いてみよう。面白そうだけどどうするの？株の専門家とか経済誌のベテランたちは株で一体どれだけの財産を築き上げているのだろうか。一度チェックしてみるといい。意外や意外、巨富を築いたという話はあまり聞かないはず。ということは、そのような先生方について勉強して、果たしてどれだけうまく株式投資ができるようになるのだろうか。それでは、経済や投資関係の情報を駆使している機関投資家はどうだろう。こちらも運用成績があまりパッとしない。そうなってくると、難しい勉強しなくても株式投資はできるわけ？そういうこと。ひらめきで株を買っても儲かるときは儲かるさ。それって一体どういうこと？投資なんて安く買って高く売るだけのこと。どんな商売でもそうだが、安い時に買っておいて高くなってから売れば誰でも利益を得られる。わざわざ高く仕入れて安値で売ろうなんて人はいない。株式投資も同じ。みんなで売っている時に買いに行けば間違いなく安く買える。一番おいしいのは、機関投資家も個人投資家も皆が売り逃げに走るような暴落相場で買い出動することだ。そんな恐ろしいこととてもできない？皆が売っているんだから、どこまで下がるか見当もつかないのに。違うんだな、そこが。何かの加減で株価全体が下がっても、この会社だったら潰れることはないだろうと思える会社はいくらでもある。そういった会社の株を暴落時に買っておけばいいのさ。暴落相場で一時は皆が真っ青になるが、状況が落ち着いたら潰れそうにない会社の株価は真っ先に見直される。どうだい？ひらめきでも安く買えるんじゃないか？
7、株って仕事に忙しい人には無理？相場に追われてお忙しの投資家と長期投資家は違う。最近はデイトレーダーと言われる人々がすごい勢いで台頭し、株式市場においても存在感を増してきた。デイトレーダーとは毎日朝から晩まで株価を追いかけては値ざや稼ぎに励む人たちのことである。そういう人たちは昔は証券会社の店頭にたむろして値動きの早い株を見つけようと目をギラギラさせていたものだ。さすがに最近はパソコンやインターネットの普及もあって、自宅で株式のトレーディングをする人が増えてきた。毎日朝から晩まで株価を追いかけようとすると、これは疲れる。やってみたら実感するが、相当に重労働である。ちょっとした値動きでも見逃してはならずと必死だから、一時たりとも株価スクリーンから目が離せない。トイレに行っている間にも株価が動くかもしれないから、おちおちと用足しもできやしない。相場を追いかけて株価の変動をうまく捉えようとしているつもりで、実は相場に追い立てられているわけだ。こういった忙しいトレーディングが好きな人も世の中には結構いる。まあ、好きに忙しくやってもらおう。長期投資家は相場など見ていない。デイトレーダーならずとも、日本の投資家の中には株価動向にぴったり密着していないと不安を感じる人が多い。株価の動きから一瞬たりとも目を離すと、投資チャンスを逃してしまうと考えるのだろう。それなのに株価全般が大きく下げた時などは、うわ、すごい下げだ、 深刻な事態だ、などと騒ぐだけで何も行動しない。我々長期投資家は違う。日々の相場動向など見てもいない。そして大きく下げた時には、まあこの辺で買っておこうかとおもむろに買いを入れる。別に株式市場が暴落した日に買いを入れられなくても構わない。株価が急落したと新聞やテレビで大々的に報道された翌日ぐらいに買っても構わない。じゃあ仕事に忙しい人だって十分に間に合うじゃないの。その通り。どれだけ仕事が忙しくても、夜家に帰って夕刊やテレビで暴落相場を知ることはできる。その翌朝一番に行動を開始すればもう十分もいいところ。そう、どれだけ仕事に忙しくったっていくらでも株式投資はできるのだ。
8. 株って好きな会社の株を買うだけで本当にいいの？好きな会社でなければ暴落時に買えない。株式投資なんて安い時に買っておいて、高くなってから売ればいいだけのこと。相場全体の暴落などで大きく下げた時に買い出動できれば誰だって安く買える。そしてあとは高くなるまでじっと待つだけでいい。そんなこと頭ではわかるが、実際の暴落時にはなかなか買えない。なんだかもっともっと下がりそうで、とても買い注文など出せない。だから自分が好きな会社の株を買うのよ。ちょっと怖いなと思う時でも、日頃からお気に入りの会社ならまあ買ってもいいかと思えるはず。逆はありえない。例えばここ最近みんなが騒いでいた超人気会社の株が大幅下落した日には、よかった、高値を飛びつき買いしないで済んだで終わってしまう。間違っても買い出動なんて考えやしない。長期投資家が買うのは潰れそうにない会社の株だけだ。中でも好きな会社の株だったら話は簡単。なんだよ、これだけ立派な会社の株がこんなに売られていいのかよ。皆が売るのだったら俺一人でも買ってやるわい。といった気持ちになれる。株式投資ってサッカーのサポーターと似ている。好きな会社の株を買うってよく考えればサッカーのサポーターになるのと似ている。自分が好きなチームを声が枯れるほどに応援する。試合に勝っても負けても必死に声援を送る。もちろんサポーターでも1日だけの即席サポーターもいる。でも多くは筋金入りのサポーターだ。だからチームが試合に負けている時ほど声援に熱が入る。この気持ちが大事。企業経営でも不況時や株式市場の暴落時にこそ筋金入りのサポーター投資家が大勢いてほしいもの。1日だけの即席サポーターなど株価急落の時は真っ先に売ってしまう。潰れそうにない会社の株なら逆に見直されるはずなのにだ。ところが本気のサポーターはむしろ声を張り上げて応援してくれる。これが企業経営者にとっては何よりもありがたい。考えてみるまでもないが、株価全般が急下げするときでも企業の経営は変わりやしない。だったら投資家も慌てふためいているなんておかしいじゃない。好きな会社の株だったら慌てて売るなんてしないよね。